皆さんこんばんは。火曜日6時はシンクタンクジャーナルの時間です。ジャーナリストの柴山哲也と、シンクタンカーの中野保が、世界の中の京都、そして京都から世界にいろんな考えを発信しようという番組です。この番組は、株式会社トライオンのご協力でお伝えします。今日は島山先生がお休みで、またメディアプロデューサーの徳良信義さんにお越しいただき、
こんにちは、
ドキュメンタリストの鈴木明憲さんに再びスタジオにお越しいただきました。
どうぞよろしくお願いします。
徳良さん、鈴木さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
今日はね、鈴木さんに5月の終わりでしたか、報道ステーションでも平和憲法がね、アフリカにあるっていう、あれ私も初めて知って、戦争放棄を歌った憲法をね、ガーナでしたかね、その話をしたいなと。そうすると、シンクタンカーの中野さんは2年でしたかね、ずっとアフリカに、
アフリカ、リベリア2年で、その前2年間南アフリカにおりましたんで4年間ですね。
学生生活も送って、
学生生活ですね、はい、
ねえ、はい、でぜひですね、お二人に、その辺を話し合っていただこうと思って、はい、
僕は国連工業開発機関という、その国連の組織の中小企業育成の仕事で、アフリカ・リベリアの奥地、ゾーゲ海岸とギニーなりの近くで2年間過ごしまして、本当にこう、アフリカ人の、本当にアフリカの、こう生活を2年間もう水も電気もないところで体験したんですけれども、そうですね、憲法9条とそのアフリカの問題ということで、私はですね、こう日本っていう国は神道とかですね、多神教のこう国で、もともとのその多神教的神道の考えというのはアフリカのアニミズムに非常に近いような感じがするんですね。で、その
神様がいっぱいいる、
神様がいっぱいいると、そのアニミズムの紛争のあり方っていうこと、私も実際1987年から89年のリベリアで生活して、私がウィーンの本部に戻った途端戦争が始まったんですね。戦争が始まるまでの過程をずっとこう見てきたんですけれども、そうするとアメリカなりヨーロッパのこう一神教的な、キリスト教的な、性悪説というんですかね、武力でやってしまえと、自分を守るために攻撃、先制攻撃しようという考え方、アフリカはちょっとそれと違う何かがあって、日本のなんか憲法9条との共通点があるような気がしてならないんですけれども、
あれなんですね、アフリカと日本国憲法というのは私の頭の中に初めからあったわけでは実はなかったんですよ。でたまたま今年の5月4日から6日まで東京で9条世界会議というのがありまして、でそれをテレビでやっぱり取り上げるべきであると、世界から百何十人も来られるし、そのノーベル平和賞の受賞者も来られるんで、これはやっぱりその第9条の広がりとしてやっぱり報道すべきであるということを報道ステーションに提案に行ったんですよ、ところがやっぱりその放送っていうのは不偏不当でないといけません、放送法第1条に書いてある、で
中立
でないといけない、そうするとやっぱり会見の側をやったりしないといけないんだけど、なんかいい切り口はないだろうかっていうんで、スタッフと議論をしてて、たまたまその今年はG8 の、サミットがありますね、でそれで、6月の終わりにアフリカ会議っていうのがある、でつまり世界はアジア、東アジアもそうですし、それから中近東も、そういうところが経済的にもうすでにこう一つの糸口をつかんでテイクオフをしている、ところがアフリカだけはどうもできていない、でその元は紛争にあるんである、だからそのやっぱりアフリカから今回たくさん来るんであると、でとにかく第9条を勉強しに来る人がいるし、で実際にケニアとかあるいはコンゴのような、要するに戦争をやめて新しい憲法を作って、その憲法を足がかりにとにかく平和を構築しようという人たちが集まるんである、 でそれなんとかならないっていう話をして、うん、でそこからいろいろ調べて、そしたら、まあ、ガーナが出てきたのは実はビザが取りやすいって言ってくるのがあったんですけどね、はい、なかなかその紛争国家入りませんから、はい、じゃ
あ、
それで調べて、私も憲法になんか人生の後半狂っちゃったみたいなところがあって、うん、全部190何カ国の憲法私のところにあるんですよ。でガーナを送ってみたら、はい、平和憲法なんです。で1992年に作った憲法に、はい、もういきなり平和を目的としていわゆる
戦争を放棄、
戦争をしないというふうなことを書いてあるんです。でこれをガーナ大使に会って、聞きに行ったら、うん、そうであると、18年我々は戦争してないんであると、うん、だからそのとにかく今度のアフリカ会議でODA をたくさんもらうために平和っていうのをやっぱり言わなきゃいけないんで、とにかく平和を我々は大事にしてるんだと、こういうお話だった。でこれはやらなきゃいけないっていうんで、でビザが出るもんですからとにかく行こうみたいな話が先にあって、で来られたボンバンデさんっていう西アフリカの平和構築のネットワークのODA をやってらっしゃる方なんですけど、はい、そのごめんなさい NGO の方々、はい、で今実は紛争解決に走り回ってるんだと、だからそのもし来られるんだったらその時期に来たらどうですかというんで、でその時に行ったんですよ。
あ、そうですか。報道ステーションの、
お作りになった、ね、
お作りになった番組、はい、先ほどちょっと見せていただいたんですけどね、はい、僕は本当になんか日本で憲法9条といえばなんか右左のイデオロギーの対決でこういうふうに憲法を見てきたんですけども、全く違う切り口で、まあ、ガーナってまあビザが下りたと言われましたけど、やっぱりガーナというところで実際入られて、その、彼らが内から湧き出る平和への望みみたいなものをそのドキュメンタリーで伝えられて、古谷さんの番組でですね、はい、もう本当視聴率も相当高くて、多くの方が、憲法9条の考え方がアフリカに根付いてて昔からあって、それをこう違った視点でこう我々に考えさせる、一つの一種、その提案された提起されたということはものすごく僕は新しい、これから本当にもっとこのことに関してテレビでもっとシリーズを行ったりラジオでもどんどん喋っていったり、もっと本当にこういう形で憲法9条の良さを素晴らしさを世界に発信していくということはまさにこうソフトパワーと申しますか、軍事を使わずになかなかアメリカ人が理解できない切り口で世界に発信するということはまさに素晴らしいことだと思いますね。
僕なんか考えるとアフリカっていうのは本当に遠い国でね、うんうん、だけど、まあ、南アフリカにアパルトヘイトがあったりね、うんうん、そういう、報道を通じて、まあ、分かるというか、うん、見聞きしてるものであるんだけど、うん、実際に行かれた中野さんはどういうアフリカ感？
いや僕はアフリカに行った時によく ODA なり、ね、援助インフラ整備をやるというんですが、僕はやはり実際中小企業の育成で体験したのはですね、マイクロファイナンス
を体験した、
国連の仕事で体験したのは、ね、お金を与えてはいけないと、ね、魚の釣り方を教えることが本当の援助の仕事であると。その魚の釣り方もですね、高所から構えるんじゃなくって、アフリカ人の子供たちの目線で、アフリカ人の子供が将来この国をいかに、立派な国にしていこうっていうその目線で、今何が必要なんだと、それはお金でなくって魚の釣り方を、技術力を主導することによってサステナビリティというんですかね、継続して彼らが何かを作り出していくっていう、僕は本当に援助というのはそういうことになると。もう一点ですね、紛争を回避するベストの方法は私は予防外交というプレベンティブディプロマシーというんですけれども、いい歯医者さんは虫歯にならないための、その予防の治療を行うと、主導すると。だから悪い歯医者さんは歯を抜くと。だから今の、まあ、やり方っていうのは ODA も含めてですね、なんかその荒治療っていうんですかね、
歯を抜いてきたと、
抜いてしまってなんかそういうことでやってきたんで、最も違 こうソフトパワーというんですかね、先ほど申しましたけれども、それが今、ね、世界の平和のために必要だと思います。
鈴木さんは実際にアフリカ行かれた感想というのはどうですか？
ね、はい、アフリカへ行ってみて、僕はアフリカの人たちがすごい頭のいい人たちだということが分かりました。まずこれはもう本当に田舎で野菜を作ってる人も実は大変に頭がいいです、
はい、
で
どういう頭の良さですか？
頭の良さっていうのはね、際立って物事をきれいに切り分けてはっきり分かろうとするんですよ。でこれは今回2つその出会いましてね、1つはガーナ大学へ行った。でガーナ大学行って、まあ、前もってのこういう取材をしたいっていうことを知らせてあったこともあるんですけど、とにかくゼミへ行ってびっくりしたのは、その勉強ぶりが全然違うんですね。
日本の
法学部の学生たちに聞かしたいと思うぐらい、うん、こうあの中にもそうですよね、うん、日本の軍備持ってるくせに戦争機と どうなのっていうの話をする、うん、であれで NG で捨てたところで一つ出てきたのは、国連憲章の51以上、はい、集団安全保障の問題で、はい、日本はそれはやらないというふうになってますね、はい、そういうことをね議論するんですよ。ということはかなり突出してるし、それをきれいに切り分けていいとか悪いとか、でガーナにとってどうだっていうふうにこう分かりやすく僕らのインタビューにも答えてくる。
全く僕も同じ考えを持っておりまして、アフリカ人というのは直感力というのは鋭いと思うんですね。
同じ学生だったね、うん、学友だったこともあるわけでしょ。そうですね、アフリカの人と。
そうですね、なんかね、日本の勉強っていうのは、はい、こうラン学ぶばっかりなんですけどね、はい、アフリカ人の勉強の仕方っていうのはやっぱり自分の感性で、そして宇宙観とかね、直感力とかで、まず西田喜太郎とか、ね、その禅の研究の中で直感力、はい、知的直感力、経験的直感力とか言いますけれども、アフリカ人というのは直感力があるんですね。で直感力をベースにして学んで、そしてなんていうかな、先ほど言ったアニミズム的な自然観に基づくおおらかな発想ですね。だから彼らはこうおおらかなところから、こういうふうな自分はどうやらなければいけないというのがあるから、我々は日本人が聞いて非常に分かりやすいんですね。でアメリカ人が聞いたらそんな分からないんですよ。また西洋人の理論的な考え方からいくと、アフリカ人の考えは理解できないんですけれども、日本人から見ればものすごく新鮮に感じますね。
そうですね、彼らの勉強っていうのはちょっと違いますね、うん、
違いますね。
なんていうか、我々もそんなことをやってきたんですけど、暗記がある、うん、テキストがある、うん、それを覚える、うん、覚えて終わりになっちゃうんです、我々の学問、うんうん、ところが彼らはそれが自分たちのたちにどう役に立つのかみたいなところをやるんですよ、うんうん、そうするとやっぱり平和の話にしても、戦争しないとお金がいらないねとかね、うんうん、そんな話が直結して出てくるんですよ、うんうん、でその2つ目の話なんですけど、うん、あのシーンの中で、うん、パラマウントチーフっていう人たちに会った、はいはい、これはまあ一種の王様ですよ ね、
そうですね、
王族というか王侯というか、はい、そうするとアフリカっていうのはその国がどんな役割をしてるかって言ったら、うん、電気が来ることと、うん、それから道が通じてる、うん、ところとかって、そういうふうなインフラの部分だけ近代化してる、うんうん、ところが生きてるところはもうまさにこう昔、うん、そのものなんです、うん、でそこで実は紛争が起こってる、うん、そうと紛争っていうのが何て言うんですかね、こう感情のもつれみたいなことだけで起こってるんですね、うんうん、で
そういう恨みのこうね、うん、話し合いみたいなね、
でそんなのがこうあのバラマンチーフの人たちが極めて明快にその僕らに答えを出されたんですよ。我々がその和解をしたのは、うん、やっぱり同じ畑を耕すところで、うんうん、とにかく芋を取ったり、うん、そのお米を取ったりするところを不毛にしてる、うん、でしかもそこが墓場になってることで、うんうん、それをやめたら少なくともそこから取れるものが豊かになる元である、うん、だから戦争をやめました。
アフリカの話になると、4年アフリカに住みましたので僕はすごく熱くなるんですけれども、リベリアの奥地で、本当に紛争にあったんですね。ある時ですね、紛争にありまして、そこで部族間同士の、まあ、戦いがそうですね、すいません、ここでですね、途中で、まあ、ちょっと熱くなってるんですけれども、ちょっとハワイの音楽を入れて、ちょっとクールダウンっていうんですかね、したいと思いますんで、ナレオの音楽、クースフィートレアカマエを聴いていただきたいと思います。アフリカの話をしながら、ハワイの音楽聴くのも悪くないですね。これもこのギャップがいいですね。本当に紛争にあったんです、アフリカの口で。その紛争というのは部族間同士の戦いだったんですね、はい、で 明日その紛争で本当に死ぬかもしれないで、思った時に家内と僕は国連の職員として何をしたかというと、いやこれはもう寝た方がいいとこれは運命に任せようとということで寝たんですけれども、で結局部族間同士の戦いはうまく収まって、まあ、あの鉄砲の音がいろいろしてたんですけれども、和解っていうのはですね、牛を何頭渡して終わりだったんですね。これはね、やっぱりアフリカの戦争のあり方、紛争のあり方っていうのは面白いなと思いましてですね、あのやっぱり西洋の徹底的にこうやっつけるという考え方ではなくって、やっぱりその和解がそういうところ、牛とかそれでこう解決するというのは、ね、いかにもアフリカ的っていうふうに思ったんですけども、
ただね、うん、あの今回私が感じたのはですね、はい、やはりそのレベルで話をつけてもうまくいかないということを、彼らは近代国家にこう脱皮しようというんで気がついて、うん、はい、してますよね、うん、でとにかくその枠組みを作ろうと、
うん、
ですからあのご存じの通りケニアもコンゴも憲法を先に作りましたね、
う
ん、
あ、そうですね、
で憲法を守ろうと、
うん、
ですからガーナ憲法なんかでも299条もあるんですよ、
うん、
でその中にね、一つずつやっぱり民族紛争が起きないような仕組みも細かく書き込んでます、
うん、あ、憲法の
中に。ですからあの日本 の, あの戦争報告より進んだ情報があるんですよ。
あ、そうですか。
でこれはどういう情報かというと、はい、うん、まあ、あの国連憲章とかアフリカ の, あの議会 の, あの決定とかそういうことのを守りますというのがあるんですけども、うん、要するにあのその戦争 の, あの起こらない仕組みをあの大統領権限から奪ってるんです。というのは大統領一人で宣戦布告はできないような構造になってまして、で委員会っていうのがあって、あで、委員会のメンバーまで憲法に書いてあるんです。名前じゃないです、役柄を書いてあって、あでそれが全員アグリーをしないと宣戦布告はしてはならない。
あ
だからあの日本みたいに後期高齢者の保険が突然出てくるということはないわけですよ。 あれもまあ民主主義のルールかなんだけど、気がつかんうちにできてしまうみたいな。でやはりこれはね、アメリカも国をまとめるためにあの憲法がかなり強い国なんですね。
そうですね、
やっぱりそれはやっぱりこう多民族国家の運命的なものなんです、
うん、
ですからそれに日本国憲法っていうのは非常にやっぱり役に立ってるんですね。なぜかっていうと日本国憲法が60年続いてる理由は、
うん、
日本国憲法が決めた事柄に皆、うん、賛成をしたその支持者がずっとやっぱり9条を守ってきたわけです、
うん、
つまりそういう枠組みに対してあのみんなが民主主義的に賛成をすると戦争は起きない、
うん、
つまりその仕組みを彼らは日本から学びたいんですよ。
あのだから鈴木さんの作りになったあのドキュメンタリーもね、要は第9条っていうのは日本の輸出品だっていうね、あのコメントを出された人もいましたよね、うん、あれはまさにそうですよね、
あれは今後 の, あの、はい、憲法を書いた人なんです。
はあ、ははあね、素晴らしい憲法があるわけで、
憲法9条はグローバルというか、うんうん、世界にこう通用する、
う
んうん、そういう、ね、
要素も含めた
理念がありますね、
うん、
アフリカから多く学ぶことたくさんあると思うんですね、
うん、
で日本人が知らないこともアフリカにはあって、その日本の、まあ、憲法を輸出すると同時にそのまだアフリカから学んで、先ほどおっしゃったようにこうコンセンサスディシジョンメイキングという言葉があるとすると、日本人の得意とするアフリカもそれをやって、それが予防外交的に紛争を回避するという考え方で、アメリカというのはコマンダーインチーフというのはやっぱり最終的には一人の人間が大統領が先制攻撃決定するという、まあ非常に怖いボタン一つで核戦争が始まるというそういう怖い状況の中で、やっぱアフリカ的日本的なコンセンサスディシジョンメイキングで戦争を回避していこうということは大事ですね。
そうですね、アメリカ の, そのやっぱり市場経済っていうね、
うん、
マーケットが一番みたいなね、
うん、
ことが我々にもなんか知らんうちにこう染み込んでるし、うんうん、だけどその競争社会が本当にいいのかっていうね、うん、ありますよね、うん、そうすると、あんたは、ね、なんや 右寄りやとか左寄りやとかいうレッテルを日本人はすぐ貼っちゃうけれど、うんうんうん、そうじゃなくって、うん、我々がやっぱり目指しているところっていうのは違いますよね。
第三の道という言葉があるとすると、うん、社会主義でもない、共産主義でもない、資本主義でもない、うん、何かのその道ですね。それは地球益とか国益とか全てみんなが納得するような、まあ、時間かかる話ですけれども、その第三の道をもう一度アフリカも行って世界中の人が集まっていただいて、あの G8 の会議が北海道で開催されて、そして外相会議が京都で開催されましたね。そうですね。そしたらそういう時にやはりこう京都からもっとこう平和へのメッセージをもっと発信していきたいと思うんですね。
うん、京都っていうのはやっぱりのんびりとしてますからね。だから考えられるんですよね、うん、それであのシンクタンカーの、中野さんがよくおっしゃる、まずシンクだと、うん、そしてラーンだと、うん、そしてリードっていうね、うん、これあのお勤めになったところのモットーですよね、
うん、モットーです、
うん、それでそういうふうに学んだこと、あるいは自分が考えたことをリードって、リーダーっていうのはやっぱり人に伝えるっていう、うん、そこはあの我々鈴木さんと同じようにメディア側としてはね、伝えるっていう使命みたいなことが、うん、やっぱりちょっとこうメディアもおかしくなってるっていう面ありますよね、うん、
こう伝えるということはですね、なんかメディアはこう視聴率を増やそうとかね、視野を増やそうとかいう考えで、このシンクタンクジャーナルというのはそういうことじゃなくて、こう軍事を使わずにソフトパワーで平和構築のためにどんどん意見を発信していきましょうと、今回の鈴木さんのようにもう本当のドキュメンタリストで世界も最も有名な方にも来ていただいて、あるいは全く素人も学生に来ていただいて、誰でもがですね、みんなイーブン平等でになって、自分の本当に平和信じるリードですね、これを世界に発信 していきたいというのがこのシンクタンクジャーナルの一つの目的であります。
だからあの僕なんか本当に驚きだったのは、アフリカに戦争放棄の国がガーナがあるっていうのはね、うん、それは日本からも発信したものであるのに、ガーナの人はもっと真剣に勉強してね、私なんかも大学で教えてますから、学生見たらやっぱり頼んないですよ、うんね、君らはもっとあの考えなさい、もう大学に混んでもええような人まで来てるっていうね、うん、こう、言っちゃうとあれなんですけれど、うん、それはないよなと、やっぱり君たちはあのシンクするために来てるんだろうっていうね、
特に憲法9条について学生が考えると、今までの右左っていう見方でなくて、アフリカのガーナ憲法のような形で考えるということをやっぱりちょっと授業に使ってみたいなと思うんですけども、
あのね、やっぱりあの勉強であってはダメなんですね、うん、あの今回私なんかの取材をしたのは、あのパラマウントチーフっていうのは、はい、まあ言えば王様みたいな、
そう、首相さんみたいな感じですね、
部族、
ね、
の、
はい、もちろん、ね、片一方大変なインテリの人でしたけど、はい、結局それをまとめていくっていうことは、はい、全く植物的なまとめ方をしてるんですね、うん、あのこの土地でどれだけ野菜が取れる、どれだけ取れる、うん、でこれを何人に分けたら一体どうであるみたいな、うん、そんなことなんです。それが平和なんですよ。
そうですね、
つまりそういうものですから、うん、あのシンクなのかっていうぐらいやっぱりなるほどとは思いますよ、うん、なるほどの前にはこう目で見える状況があるわけですよね、うんうん、やっぱりああいうことっていうのは非常にこう僕らがやっぱり考えなきゃいけない、勉強した理屈をメディアが伝えるんじゃなくて、うん、現実に存在しているもうプリミティブの中に、さっき、うん、信仰のお話が出ましたけど、はい、ああいうふうなものがこういわゆる要するにあのキリスト教というのは非常に排他的です、
排他的ですね、
それが戦争を起こしてます、
ね、一神教ですからね、
うん、はい、例えばそういう、こうフィールドの中に紛争があったときにやっぱり解決をするときにはそういうところに戻って解決してるんですね。
そうですね、あのウィンウィンという言葉がありますね、はい、全ての人々が満足する、うん、ハッピーになる信頼醸成、構築のあり方というのがあるんですけれども、やっぱりその貧富の格差が紛争を呼ぶといった場合に、今あの杉さんがおっしゃいましたように、本当にパラマンチーフがですね、本当に野菜とかみんなが平等に当たってみんなが満足して、次の何かを考えていく、そしてそのために憲法があるという、本当にこう 機能法になるんですかね、影響がなく下から積み上げていって経験に基づく一つの憲法を実際からからこう出てきた。我々もそのガーナの憲法についてもっと学ぶ、そしてガーナとこの日本の憲法のこう憲法9条のですね、なんかその議論の場とか討論で、それ以上にこれから今後もっと素晴らしいものを作っていこうというね、そのアフリカと日本のつながりというのは僕もものすごい魅力的に感じますけれども、
ドキュメンタリーストの、鈴木明則さんはエチオピアが好きだってこの間おっしゃってましたね、うん、その理由はどういうことですか。
やっぱり
それもつながってますか。
エチオピアっていうのは非常に高い文化がありますね。
で人類発生の地と言われてますね、ま
あ、でしかもあれはコプティック の、うん、キリスト教の原始、
はいね、はい、
キリスト教の形が、はい、そのまま聖書の風景がそのままありますね、うんうん、そういう高いこう文化を持ちながら、うんうん、やっぱり自然との融和っていうのはすごくうまくいってる国ですよね、うん、でやっぱりああいうところへ行ってみるとなんかこう和むんですね。でコーヒーの原産地でしょ。
そうですね。
で塩でコーヒーで、もうそこへ取材に行きますと、朝は奥さんがコーヒー豆をいってこう引いて、
うん、
で塩を入れて、うん、非常に濃いやつですよね、うん、出してくれますよね、はい、それをまず飲みなさいと、
はい、
でそこからあなたの用事を言いなさいみたいなそんな感じですよね。やっぱああいう雰囲気はやっぱりこう今日本なんかないですもんね。
うん、
まあ、田舎の方行ったら実際あるのはあるんですけど、
ま
あ、
日本のこうティーセレモニーと違いますか、
ね、
お茶
とか。そうか、そういう日本にもね、
日本もそのお茶
あったんですよ。それが全部、うん、何ですか、
自動販売機のコーヒーですか。
自動販売機のああいうふうなになっちゃったわけでしょ。みんなお茶を言ってね、うん、言ってましたもん。
京都弁で大好きなのはね、はい、ごちそうさまでしたって僕らごちそうになったら言いますね、
はいはい、
したらよろしゅうお上がりっていう言葉で言うじゃないですか。
はい、
あの言葉ってない地域、他の地域にないでしょ。
そうですね。うん、今日は平和というテーマで、アフリカのガーナとこう日本の憲法9条の関係についていろいろと、鈴木さん徳田さんに話をお伺いしてるんですけどもね、この今流れてる、この、ハーフムーンの世界中の子供たちっていうこの曲はですね、本当に今日本語ですけどいろんなバージョンがありまして、アフリカのバージョンとかあるんです。これ国連の、ソングにですねなんかなった曲なんですけどね、この、番組は株式会社トライオンの、協力で、お送りいたしました。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。